まとまり系系バスロン
M ラジ
ー。はい、というわけでね、番外編を撮っていきたいと思いますよ。はい、今回はですね、消えた天才と題しましてね、まあ、志半ばで引退してしまった馬とか、そういう話をしていけたらなと思いましてね。で、今回はですね、ゲストを呼んでおります。
はい、
はい、じゃあ消えた天才といえばこの人、消えた天才ことベンクさんです、どうぞ。
消えてん
なるほどね、そういうことか。よろしくお願いします。
あの、消えた天才として有名ですけども。
ですね、なんでや
る。ランキング形式しましょうか、じゃあこれは。
そうですね。
そうですよね。
はい。
うん、
はい。
一応じゃあ、普通オタ的なのを読んでいきます。
おうほ
うほう、あ、皆さんから送られてきた馬ですね。
うん。
はい。まずラジオネームですね。イクマイさんですね。アグネスタキオンですかね、ということで。無敗で皐月賞を制覇して、いずれはダービー取れてたかと言われただけに、まあ、ダスカとかディープスカイなどの参加も活躍してるんで、怪我がなければと思いますね、ってことですね。
うん。
なるほどね。まあ、どうですか、三冠取れてたんですかね、タキオンは。
どうでしょう。
まあ、微妙なところだと思いますけど。
そうですね。
まあ、でも、ジャンポケとの対決は見たかったですけどね。どっちだったんだっていうのはね、ちょっと。
うん。
ほら、一応タキオンもほら、道ある強かったし、ダービーも道荒れだったから、どっちになってたかなっていうのはあるじゃないですか、やっぱり。
うん。
うん。まあ、キックがちょっと厳しかったかなとか思いますけど。
そうですね。
まあ、そう、ダービーまではちょっと見たかったかなっていうのはありますけどね。
うん。
はい。じゃあ次いきますよ。はいはい、ラジオネームピロリズムさんですね。
お
疲れ様です。私的には断然藤木氏、私的には断然藤木すぎでしょうかねってことでね。
はいはいはい。
サンデー、初年度3区にしてディープが出るまで最高傑作と言っても過言ではない。馬名登録が漢字で藤木跡だったことや、常田騎手が調子に乗ってしばらく干されたエピソードとか、まあ、芝馬としてもサンデー級を広めることにかなり影響した点もっていうことでね。
うん。
当時でも僕見てなかったんでわかんないですけど、どうなんですか、藤木跡三冠的な空気あったんですか、やっぱり。
タキオンなら藤木跡かな。
ああ、三冠感ってことでは。
そう、三冠の雰囲気はかなり漂わせてましたよね、当時は。
うん。
うん。
うん、
まあ、弥生賞とかも強かったですもんね。一回詰め寄られてからバーって2馬身ぐらい。
うん。
引き離したし。
タキオンはやっぱりね、完成度の差っていうのもちょっとあったから。
ああ、まあそうっすよね。
うん。
じゃあ、藤木跡の方がまだちょっと成長するかな、みたいな感じの。まあ、てかね、藤木跡ってなんか結構遊びながら走ってた感じがあったんですよね、全部。なんかこう、うん、
そうですね。
うん、うん。その辺では確かに上積みの感じはあったかもしれないですけどね。
うん、
うん、なるほど。次ですね。K バンカーさんですね。
うん。
まあ、抹茶です。
そうだ
ね。はい。抹茶 K バンカーって名前ですからね。ツイッターは。
はい。
最近だと新ハライトで、3歳でジャパンカップ、過去北三ブラックが逃げ切ったレースに出てたらどこまでやれたかと考えてしまいます。ってことでね。
うん。
まあ、確かに、ローズが強かったし、まあ、週間がどうなってたか分かんないですけど、その後、ね、ジャパンカップとか行ってたらね、どうなってたかっていう。
新ハライトはまあまあ、まあまあ、そうやな。まあ僕の中では、ブエナビスタに勝ってもいいかなと思ってるような馬やからね。
まあいいレース知ってましたもんね。本当強かったです
ね。そうですね。
じゃあ、次行きますよ。
はい。
はい。ラジオネーム、ゆうかパパさんですね。
ほう。
はい。自分的には10ポイントってことね。
お。
今の2歳児には無敗。3歳児では一つも勝てず小馬になってハルテンと有馬を勝つと。国内無敵とか言われて海外遠征前の走行レースの、日経新春杯で今では考えられない 66.5 を背負ってレース中に骨折。レース後予後不良にはせず治療するという選択肢になって、まあ、43日間の闘病にもかかわらず、
はいはい、ちょっと待って。
ですね。 になって、うん、まあ、引退してしまったっていう、引退じゃないね、うん、あのまあ、
なくなっちゃって
な、なくなってしまったってことですね。
うん、
連日報道されてて、まあ、手術は成功したっていう報道もされてたけど、まあ、うまく固定されてなかったりとか、その骨折の部位にね、まあ、復帰は難しい状況にあったようです、うん、まあ、結局死亡の報道があり、すごく残念に思った記憶が残ってます。まあ、この後過酷な筋量での競馬が見直される契機になったし、まあ、極寒期での競馬開催についても議論がなされるなど、現在の競馬開催につながる事象がこの時に起こったのも何かあるんでしょうねということで、まあ、これからも強い馬が強いまま引退できる環境を整えてほしいですということで、
うん、
10ポイントっていうのは拓也さん的には全然あれですか、見てないですもんね。
見てないですね。
僕も全然知らないんですよね、10ポイントは、さすがに。
うん。
だからまあ当時どんな感じだったのかっていうのもね。うん、だ当時は一応、ゆうかパパさん曰く、まあ関西が弱かった時代に彗星のごとく現れた新星みたいな。まあ当時は関東部が強くて、みたいな。だ引退まで見たかったなっていうことらしいですけどね。
うん。
うん、次いきます？
お！
はい。ラジオネーム、みおさんですね。
はいはいはい。
カタカナ、8文字で福永雄一怪我や挫折を乗り越え充実を迎えた2005年には G1 を勝ちまくったが、翌年以降別馬のようになってしまったってことでね。シーザリオですね、これ。シーザリオのラインクラフトの年ですね。フサイジリシャルとかね。G1 いっぱい勝った年ですね、この年ね、福永がね。これは消えた天才なんですか？
そうですね。まあもう消え去ってるからね、いいんじゃないですか。
ダービー2勝してますから。ダービー2勝して、ね、そう。だからそこだけ見たらもう超一流になってますよ。
うん。
世間一般的には名手でしょう。
そうですね。
多分100年後とか名手として語り継がれるでしょうね。
ところが一君はそうではないでしょうね。
だから一君を、だからそれをそうしないように僕たちが語り継がなきゃいけないんですよ。だからそれは。
そうですね。
それが僕たちの仕事なんですよ、本当に。だ何でもいいんですよ。もうブログでも何でも文章でも何でも、福永どんだけそうでもなかったかっていうことを書かなきゃいけないですよ、僕たちはこれから。
うん、俺はあのマイラーズカップでのフィエロのクソ詰まりは絶対忘れへんから。
あれはあのフィリーズレビューの、なんだっけ、あのカンパニーサンクじゃなくて、なんだっけ。
フラウティスタかなんかやろ。
そう、フラウティスタみたいな、そう。
あれも取った、
もうクソ詰まりや。俺も、あれはもう許せない、俺は、マジで。
だってマイラーズカップのフィエロなんてあれ、中等だけが8等だけや
で。そう、小等数で、うん、しかも、うん、先行したのに詰まったんだよ。
そう、何をしとんねんと思って。
もうマジで、あれせ。
いい加減にして。
っていうか、話変わってきて、話完全に変わってきてますけど、今回は消えた天才の話をして、そう、ミオさんがその話になっちゃったんだ。そう、あ、ミオさん、正しい。消えた天才というか、まあ、あの、最初の、だから、ディバインライトぐらいまでは良かったんですけどね。
はい。
と、うん、いうわけで、まさに競馬界の七光、いや、七不思議ですね、ってことでね。はい、その通り。はい、ありがとうございます。
はいはい。
じゃあ、3人のいきます？
そうですね。とりあえずじゃあ5位からいきますか。
じゃあ5番手からいきましょう。レンクさんもじゃあ5位から順位をつけていただいて。
これって現役はダメなの？
いや、現役でもいい。
いいですよ。
あ、現役でもいい。
あ、別にいいよ。うん、
あの、その、
結局。
要は、消えた天才感があるんだったらいいですよ。
うん。
ああ。
一応ですね、あの、この3人の縛りとしてはですね、G1 を勝ってない馬ってことにしてますんで。
うん、まあそうですね、あのメールいただいた方ありがとうございましたけれども、おそらく今回上がる馬の中にはのほとんどは、ああ そういう系統ねっていう感じだと思うので、
確かにそうです、そうそう、はい、だその本当になんか G1 すら勝てなかったみたいな、
うん
うん、
はい、 OK です。
はい、じゃあいきましょう、せーの、
はい、
ドン。まず5位ですね、これ。うわ、
ファイトフライやんな。
知らねえ。ブライト、ファイトブライアン。タクヤさん、ヘンリー・バローズ。メンクさん、クロウエア。っていうことですね。うわ。知らないっす、僕、二頭とも。
クロウエアって僕な、聞いたことあるよ。
クロウェアって
なんですか最近の馬やろ。
これね、一応現役だよね、まだ。
あ、そうなんすか。
うん。
クロウェア。
これ、僕からでいいの？
そしたら。いいですよ。じゃあ、ちょっと話していただいて。
これね、今まだ一応現役で、今、クッケンかなんかで休んでるけど、
はい。
2002勝の当選誉れ星さん。
へぇ、
本当だ。今ちょっと見たんですけど。これね、はい。
めちゃくちゃ強いんよ。新馬も500万も楽勝なんやね、外から。
はい。
一瞬で。
はい。
で、とてもじゃないけど、当選誉れ星した思えんような足の軽さで。
はい。
いつやったかな、去年の5月かなんかの500万の京都のマイルを
勝って。そうですね。今見たらそうですね。0秒3差で出遅れながらも勝ってますね。
しかも藤岡浩太かな。
あ、そう、藤岡浩太で一番人気一着してます。
で、この時点で俺、週刊賞これ決めてたよね、本命。
はい。あ、牝馬ですね。
でもまあ結局、牝馬でね。で、まあ結局、まああかんかったんやけど、クッケンでも休んでるけど、消えてないけど、消えた天才候補や。まあ多分もうあかんでしょ。こんだけ大事な今のところで休んでるからね。やっぱり成長期。
一応今、うん、販路には入ったみたいですね。
あ、そうなんや。
はい。だから復活はしそうですけど、うん、まあ、その着順はあかんないですけど、うん、確かにこれは週刊賞候補かもしれないですね。
うん。
未勝利戦が3月で、500万した5月で2002勝で、どっちも圧勝ですね。出遅れながら。
うん、一部でかなり騒がれてたんやけどね。
へぇ、ああ、これ知らなかったわ。いや。
すごいな。ええ、うまいね。
うん、いいですね。
これ、いいです
ね。はい。
うん。
拓也さん、ヘンリー・バローズ。
いたね
いた？
いた、いた、覚えてますよ。うん、
これはね、まあ、2001勝馬。
はい。
で、新馬戦、一番人気が、新馬戦勝った馬がワグネリアなんですね。
はい。
そう
です。で、しかもね、この時ね、一番人気ね、ヘンリー・バローズなんですよ。勝ちに完全に出てって、もう3着の完全に離してるんやけども、まあ、離され最後ワグネリアにかわされたっていう感じのことなんやけどね。
はい、はい。
で、2戦目でも 1.1 倍。
はい。
もう大楽勝と。もう、はい、この時点でもうこの馬も多分、まあ、ダービー候補っていうタイプの前だと思います。
そうですよね。
うん、残念だけど、これも足元ダメで、結局引退しちゃったっていう馬なんですけども、まあ、ちょっととりあえず5位なので、皆さんが知ってるような感じの、近い世代の馬を一頭ちょっと出そうということで、僕ちょっとこのヘンリー・バローズ。
いや、知らねえだろ、多分。全然知らねえだろ。一応でも、しぼ馬入りしたみたいですね。
こんだけの両決、シルバースカヤなんで、これ、シルバーステートとかの下？
下かな？下
です、うん、下です。
だからまあね、本来ならみんなシルバーステートやろうっていうところをわざと。
あ、でもこれ、下倍にしたら、でもこれもいいんじゃないですか、種付けしたらね。
と思いますけどね。うん、いい馬だと思いますよ、このまま。
うん。
うん。
いや、これこそ消えた天才でしょ、やっぱり。本当に。いや、ちょっとファイトブライアンが恥ずかしいもんだって。ファイトブライアン恥ずかしいでしょ、こんな。ファイトブライアン。
僕でもファイトブライアン知ってるよ。
知ってるでしょ。
うん、ファイトガリバーの子供やろ。
そう、ファイトガリバーの子供で、成田ブライアンさんで、
う
ん。
成田ブライアンな、そうや、
これ、だから、1000万した2着の後なんですけど。
いや、これもええ馬やと思うよ。
いや、いい馬だったんですよ。これ、だから、この感じでいけば、絶対、
うん、
まあ、それこそ安田とかって、秋天とか、まあ、G1 とは言わないけど、でも G3 とか G2 ぐらい勝てたでしょ、絶対。
いや、僕これ C 級やと思ったから、いい馬やと思うよ。
いや、そう、ファイトガリバー C っぽい馬だったから。
うん。うん。
いい馬だったんだけどな。
ナリブの中では最高傑作ちゃいますか？
いや、俺もそう思う。ナリブの中では最高。うん、もう、大徳フラッグなんか弱い弱い。もう、カツカツ。
そうですね。
ファイトブライアン勝つよ、うん、本当に。
もうそうですよね。
マイネビータとかいい、みたいな。そう、うん、ブライアンハニーとかいい、みたいな。ファイトが、うん、ファイトブライアンですよ、みたいな感じだったんですよ、僕的には。
僕もそう思います。これ、言うまいと思いますよ。
うん。これ、僕の5位です。
うん、はい。
はい。いや、いきなりマニアックの出まくりましたね、本当に。ちょっと、この感じだとやばいね、4位以降、俺。じゃあ、ちょっと4位発表しましょうか、じゃあ。
はい。
はい。第4位です。いいっすか？
はい、いいですよ。
はい。じゃあ、第4位いきたいと思います。せーの、ドン。
あ、なるほど、ステートね。
そんな、もうちょっと上やったんやけど、話の流れ、早めに出す。
ブライト、メジロスカイレイ。タカヤさん、大隅ナポレオン。メンクさん、シルバーステーズですね。どっから行こうかな。まあ、メジロスカイレイから行きます？
はい。
これもうメジロブライト。
ちょこちょこ言ってるよね。
ちょこちょこ言ってますね。メジロブライト最強馬だと思ってて。
うん。
あの、ルメールで、あの、2400メートルの東京の500マシタを一番人気一着したんですよ。
うんうんうんうん。
で、2着ブラックアルタイルなんですよ。ブラックアルタイルって AJCC3 着ですから。
うん。
アドマイベガか。
アドマイベガ3区のそう。で、ストラタジェムとかともいい勝負してたし、だ結構いい馬と戦って0秒4圧勝してるんですよ。
うん。
メジロブライトにウッドマン3区なんですよ。でも、怪我で引退です、これ。もったいなくないですか、これ。マジでもったいねえだろー、これは、メジロブライト最高傑作が。
うん。
っていう。
これね、メジロピカールっているでしょ、お母さん。
はい。
これがね、昔競馬王で、POG っていうのがあったときに、
はい。
あの、名前の出せない生産者っていう。
あ、いたいたいたいた。あれでしょ。あの、
うん、でその人が、
街金服来たるとか、いいっつって
た。そう、街金服来たるランニングゲールね。
はいはい、そう、うん、それで有名になった。
うん。うん、
名前の出せない
人たち。そうです。
はい。
そうです。その人がね、翌年に出せたのがこのメジロピカールなんよ。
あ、そうなんだ。
翌年か、その翌年かないぐらいに出せたメジロピカール。
はい、はいはい。
僕これメジロやから覚えてたよ。
はい。
ただお母さんになってブライトつけてこんなま出すとちょっと、あの、思わへんかったんやけども。
はい。
うん。
じゃあ、才能あったのかもしれないですよね。
うん、
うん。はい。というわけで。高谷さん、大隅ナポレオンですけど。
はい。これは結構、マイナーだと思います。
そうですよね。
はい。お父さん、レファランスポイント。で、母、父がニジンスキー。
いや、めちゃ、もう、もうなんか、欧州色強いですね。
でこれね、もう初戦から竹板が乗って1点何倍の馬で、
はいはい、
デビュー2戦目まではまあ強かったんやけども、まあ、3戦目ちょっと負けたんやけども、負けた相手がスターマンと。
ああ、なるほど。
うん。で、その次も 2着で負けちゃったんやけど、それが 5OZ。
あ、本当ですね、今見たら。
うん。はい、で、3着が大隅マックスみたいな感じで、能力は絶対あったのよね。
はい。
ただ、ここで怪我しちゃって。
はい。
で、1年後復帰してきたんやけども、うん、やっぱりちょっと今言っちゃったかな。
これ、商売にさせたいですけどね、割と。
うん。そうね。これ、もういい
ね。レファレンスポイント。
ね。
レファレンスポイントであって、割とあれじゃないですか。逃げですよね、凱旋門賞。逃げてたと思うんですよね。だから、エリシオみたいな感じですよね、だから、イメージとして。
そうなんですね。僕ね、この年、実はね、もう一頭ね、でもね、これね、ずっと結局最後、ダートで走っちゃった境に、
はい。
あれだけど、あのパリス・ナポレオンっていう馬がいたよね。
はい、はい、ナポレオンね。はい、
ない
んだ、うん、で、これもね、実はね、同い年で、あの、芝デビューなんやわ。で、エリカ賞でエアダブリンに負けてんね。
うん。
で、そういう馬で同じナポレオンつながりだけど、まあまあ、とりあえず、消えた天才と考えたらこっちかなと思ったんで、オースナポレオンをちょっと取って。うん。これ、馬やったと思います。僕がエムラジルの中でどっかで一回喋ったことあるわ。
多分一回ぐらいあると思いますね。
うん。
じゃあ、メンクさん行きます？
これ、まあ、2位か3位ぐらいやったんやけど、タクヤさんがね、出したから、ヘンリーバロン。うん、出しとけ、うん。
なるほど、先に出しとこうっていう。
これ、初戦が、ね、アドマイアリードか、に、うん、鬼足にやられて2着やったんやけど、それ以外が全てあの、何、ノーステッキで、持ったままで全部圧勝やって。
はい。
で、これ福永がもう超絶賛してたよね、これ。
そう。
うん。
だってワグネリアンよりいいって言ってますよ。全然。
言ってたもんね。
うん。
うん、で、もうまあ結局まあ体質弱くて足元がいまいちで、もう引退して、うん、まあ死亡場になったから、まあこれ、ちょっとね、死亡場になってどうかなって、結構ね、種付けもかなりの数つけた
い。多いよね。これ結構200頭ぐらいついてるね。
200はついてますね。
うんね、うん、結構ついとるね、これね。
そうそう。で、これ、血統がシルバーホークで、これ、二陣スキーやから、割と重いよね、結構ね、リープで。
はいはい。
リープで重いのに、馬はスピードあるから、 結構これ母方何つけても結構面白いかなと思ったりしてるので、うんうん、だからまあこれ来年デビューなのかな、
多分そうなりますね。
うん、だからちょっとこれ注目やし、ちょっとまあもうちょっとそのレースも現役時代もうちょっと見たかったなっていうね。
うん、メイクさん的にはヘンリーよりはシルバーステート？
まあベタにベタにね。
あ、なるほどね。
ヘンリーももうあれやったけど、まあベタに流してるやつかなっていう。
なるほどね。
そう、それでこっちにしたんですけどね。
じゃあシルバーステートもだからその逆にだからディープの子供はシルバーステートでかかってんじゃねえかっていう説もありますよね。だから怪しいから、
そうですね。うん。
ああ、なるほどね。
そう。うん、なんか、うん、里のダイヤモンドぐらいでしょ、絆と。
そう、だから、シルバーステートか、あとイギリスの2000ギリ刀、ネタ。
サクソンウォリア？
サクソンウォリア、そうだけって言われてるよね。ディープの後継で頑張れそうなわ。
まあ確かにリアルインパクトとかミッキーアイとか残りそうな感じはないですからね、ちょっとね。
そうよね。うん。
マカヒキとかもちょっと終わってる感じはあるし。
怪しいし。
じゃあ次行きましょうか。
そうですね。こっからどれチョイスしようかな。
3位。
とりあえずこっちかな。
3位行きましょう。
OK ですよ。
うん、僕も大丈夫だよ。
じゃあ行きましょうか。じゃあ3位行きます。はい、せーの、ドン。ブライト3位、クラフトワーク。タケサ3位、クエスト4ベスト。メイクサ3位、バンブピードですね。クエスト4ベストはよく聞きますね、タケサさんね。
そうですね。
うん、結構言ってますもんね。
うん。
じゃあ、
これ、シンバ戦ね。
はい。
2着、ロイス・サンドロイスなんですよ。
あ、そうなんですか。
うん。
じゃあ、ジャパンカップも飽きても全部2着ですね、じゃあ。
で、2戦目相手2着、ケント・ニーオーなんで。
じゃあ4着ぐらいかな、じゃあ。ジャパンカップは4か5かな、じゃあ。
あれですよね、藤沢さんが、ね、一番後悔した馬っていうので、この馬上げて
ると思うので。そうですね、クエスト4ベストは言ってますね、うん、よくね。
うん、うん。
藤沢のあの軽い調教はクエスト4ベストからじゃねえかっていう説もある。
そうですね。うん。
うん、
はいはい。
多分一番期待してたぐらいの馬で、やっぱり、その、無事これ名馬みたいな、もう無事こそがいいっていうことじゃないですか。
うん。
多分そういう発想になったのが多分この馬だと思うんですけどね。
そうですね。
うん。だからつって、ちょっと LK 量産されても困るんですけどね。はい。僕、クラフトワークいきますよ、じゃあ。
はい。
これは、僕はもう G1 取ってもいいかなって思ってたものだったんで、
うん、
クラフトワークは。東京新馬杯の2着ね、ウィン・ラディオスの。いいレースしたなと思ってね。
うん、
あのレース良かったなと思って。で、その後に、ね、ほら、函館記念中山金杯 AJCC の1着1着1着あったでしょ。
うん。
もう、秋天ぐらいドンと来いって感じだと思ったんですよ。秋天宝塚ドンと来いみたいな感じだと思ったんですけど。
うん。
はい、怪我っていうね。で、そっから、もう参戦してダメで、結局引退してしまったんですけどね。
クラフトワークやと何だっけな、タガノ
シャーディ
ディアマンテル、タガノシャーディ、
うん、
タカラシャーディか、
タカラシャーディやね、
そうです、タカラシャーディです、
タカラシャーディも強かったしね、
タカラシャーディも強かった、
うん、
うん、俺だからナムラなんちゃらって言ったじゃん、毎日杯チーフベアハードでナムラ
なんでしょ、マス
ナムラマース。あれと被すって言ったんですよ、うん、俺の中で。タカラシャーディは。同じ団地比で頑張ってる馬っていう、その、毎日杯で頑張ってたナムラマースとタカラシャーディをすごい被らしてましたけどね。はい。
クラフトワークすごいね。いい、そう、これも、ファインモーションに勝ったレースも強かったしね。
そうですよ。これは、すごい、しかも、まあ、ファインモーションの時は2番人気1着でしたけど、 その後はちゃんと中山金杯 AJCC って1番人気1番人気1着って、これ2戦連続できないでしょ、なかなか。これ
まあそうですね、
あこれはできないと思うな。
アメリカジョッキーはあの名馬エアシェイディに勝ってますからね。
あんまりいい感じになんなくなっちゃったな、それそれ言われちゃうとちょっと、それ言われちゃうとあんまり G1 感もなくなっちゃうけどな。
うん、
はい、はい、じゃあメンクさん、バンブピノは
さあ、問題はここやね。
いや、これは絶対スプリンターズ取れたで。
2ゲームはね。懐かしいな、これも。
これだからもう、当時、あの、ファミリースタジアムね、ファミスタが流行ってた時で。
はい。
それにあやかってつけたでしょ、これ。バンブ
ー。ああ、なるほどね。
ナムコスターズの一番。
そのピノでピノなんだ。
多分そうじゃなかった
な。なるほど。めっちゃ早いっすよね、この馬。
そう、めっちゃくちゃ早かった。やんで、NHK マイルか。はい、初年度。
はいはい。ファミラス、惨敗でした。大気放射の
勝ち馬
ね。はい。
うん。会う時がぶっ放して、
そうですね。
沈んだ後に、確か脚部不安かなんかでずっと休んで、そっからもう、ダーとかなんか使って、どっかコーチかと、終わってしまったけど。
地方行ってますね。
そうそう。だから順調やったら、絶対戦に G1 は取れたかなっていうね。
なるほどね。
まあ、名前も可愛かったから結構注目したい、ね。というか NHK マイル勝ってたっていうね。
でも成績的に見たら、あれですよね、あの、トキオパーフェクトみたいな感じですよね。
そうそうそうそう。イメージはそう。ちょっとトキオパーフェクトも NHK マイル沈んでるやんか。
そうそうそうそうそう。
まあ。でももっと早かったよ。
ああ、トキオより
も。まあ、ピノ
の方が、うん。もっと早かったよ、ピノの方が。うん、
へ
あ、それこそアイビスなんか出てたら多分足をするんちゃ
う。あ、確かになんかそうっぽいですね。確かに確かに、
うん。
ずっと逃げてるし。しかもクリスタ、うん、クリスタルグリッターズなんだ、これ。へぇ、
そうそうそう。
あ、服着た力がなくなりましたけどね。そういえば、
ね。
なるほど、クリスタルグリッターズ。じゃあ、2位いきます？
はい。
はい。でいきますか。
はい。
はい。じゃあ、3人の2位です。せーの、ドン。はあ、なるほどね。ブライトが、2位、フラムドファッション。タクヤさん、ニューイングランド。メイクさんは、ロスマリノスですね。どうします？自分からいきます？
はいはい。
俺、フラムドファッションは、マジで黒船の、最強馬になれる存在だと思うんですよ。っていうか、うん、やっぱ怪我があったんで、あれがなければっていうのがやっぱりね、どうしてもある馬ですね、クラムドパッションは。その、黒船は、ちょっと前に黒船は黒船を産まなかったっていう話をしたんですよ。なんか、ディープはディープを産めなかったし、黒船も黒船を産めなかったまま引退したなみたいな話をしたんですけど、
うん、
唯一黒船が黒船を感じた馬はフラムドファッションだったんです、僕は。
うん。
うん。それがその、なんだ、その500万社の圧勝、ヒアシンスの圧勝で UAE ダービー3着とかもあったから、うん、その後、怪我で2年空いちゃったんで、まあだからここでちょっと終わっちゃったかなっていうのはあったんで、はい。だから種馬入りしてほしかったですけどね。
この馬は僕、12頭上げてる馬の中に入ってます。
あ、入ってるんだ。
まあもちろんそうでしょうね。これUAE ダービー。
はい。
4着インバソール。
はい。
フラムドファッション3着です。
はい。
4着インバソール。後のブリーダーズカップクラシック勝ち馬です。
はい。
それに、普通に先着せます。
そうですよね。
うん。まあ勝ったディスクリートキャットっていうのはね、もうこの時もアホード強かったからあれやけど。まあ僕もそうよね。これは、それこそ黒船越えてもいいかなって思ってもいい前だと思うので。
うん、黒船が唯一産んだ黒船がこいつかなと思ったんですよね。
でしょうね。単純にこれは文句なしで強いでしょうね。
うん、
まあ怪我、もうこれこそ怪我よね。
そう、これこそちょっと痛かったなっていう。
うん。うん、ただこれはブラッドさんが出すと思ったから僕は出しませんでした。
あ、なるほどね。
うん、
分かってたんだね、チキショウ、
うん、これは絶対上位で来るやろなと思って
ます。まあまあ、そうですね、これは。
うん、
じゃあ、高橋さん、ニューイングランドは
ニューイングランド、これも、これ、な、サンデーサイレンスの子供か。
うん。
そうやね。うん、ね、これも2000、2勝したかな。で、怪我してるのパターンの生まれたと思うんだけども、デビュー戦とね、これね、すっごいね、ピラピラの馬なんですよ。
はいはい。
多分ね、母父団時期やね、多分。チーフズクラウンじゃなかった。
チーフズクラウンです、これ。
あ、そうなんだな。うん。そうですね。これも新馬戦2着がキング・ザ・ファクトとかね。そこそこのままちゃんとやり合ってて、で、走りっぷりがね、やっぱすっごく良かったんですよね。
はい。
うん、で、これもやっぱりね、怪我しちゃって、もうその後出てこれなかったんですけども、うわこれもやっぱり順調やったら、まあ、これで変な話、新馬戦からもダメだったんですね。
うん。
うん、新馬戦勝った後にもダメになって。戻ってきてからダート走ってたかな、しばらくね。
ダート2回走ってますね。
そうですね。うん。その後も成績いいでしょ。
あ、いいですね。1122117ですね、うん。
そうそうそう。最後、函館記念で負けちゃって、みたいな感じだけども。この時もちゃんと人気にはなってたしね。
うん。
うん。非常にいい馬やったと思います。これちゃんと順調に使われてたらどうなったかなと思ってね。これね、確かね、新馬戦 C なんやけどね、2戦目ね、竹豊っていう予定やった
よ、今。今見たら、いや、ずっと C ですよ。
そうな、怪我して C になってんやけど、
ああ。
新馬勝った後の次のレース、これ2年ぐらい空いてるでしょ。
ああ、空いてます、空いて
ます。1年半ぐらいですよ。
そうそう。
空いてますね。
うん。2戦目ね、豊かでね、なんかのレースっていう予定やったんやけど、それがダメになっちゃってみたいな感じで、ラジオタッパかな。
ああ、なるほど。
うん。
同期は99年組で2000年組だから、エアシャカール世代なんですね、じゃあ。あ、あ違うわ。そう
かな。
その、あ、そうですね。エアシャカール世代か。そうですね。
エアシャカールよりは強かったと思います。
それはまあ否定できない。
最弱世代。
それは否定できないですけど、エアシャカールはまあまあ言うてもね。はい。2個 G1 勝ったと1回目勝ってないですからね、あの馬。
はい。
はい。2着は最高ですから。
うん、
大阪杯の。じゃあ、次、メンクさんいきますか。
これ、知ってます。
これは強いよね。
うん、これは名前は知ってますよ。
うん、これは、だから今さっき言ってた、ニューイングランドと同期だよね、99年。
あ、そうなんですね。
なんか。
で、この本部めちゃくちゃ強かったよ、この牝馬で。
はい。う
ん、で、強烈やったんが2戦目かなんかで、これ、大宅リーバー置き去りにしてんのよね、これ。
そうそうそう、大宅リーバーになってんね、これ。
そうなんだ。へぇ、
そうなんですね。
だからもうこれ見た時点、あ、もうこれもクラシックこれやなって思ったぐらいで、
はい。
で、サンデーでアンブロジンやから、これ、下に、あれがいるよね、ノーリーズン。
はいはい。
ノーリーズンブライアンスタイムやったかな。
うん。
うん。あと、グレイトジャーニーが前提か。
あ、そうなんですね。へえ、
まあ。それ聞くとあれやけどな。
確かに。そうそう。
確かに。ちょっと、しょぼい感じで
だからちょっと、しょぼいかもわからへんけど、うん、まあ、その先が見たかったなって、とにかくこの白菊賞がめちゃくちゃ強かったよね、うん、これ。うん、うん。
これでも、あれですね、サンクが微妙に活躍してないですね、全然。
そう、全然、サンクが全然ダメだよね、これ。
はい。
うん。だからいいのが伝わってないんかなっていう。ひょっとしたらこれこの馬もこの白菊賞がピークやったんかもしれんな。でもほんまこれほんまめちゃくちゃ強かった
よ。いや、強かったです。まあ、だってお菓子これやって言われたもんな。
ね、言われてますもんね、これね。
お菓子これやって言われたね。うん、
だから大体、その後を見たらやっぱり、ああ、なるほどっていうね。
うん。
確かにまあ、大体クリーバーにレビオさん突き放してますからね。
うん。
強いです
ね。で、まあ、ちゃんと、うん、ノーリーズンっていうそのね、下が、買ったっていうのもあるから、
なおさ
ら
まあ。ローリーズ・グレート・ジャーニーっていうのがいるから。
うん。
自分、桜花賞ぐらいは全然勝って、だってチアゴス・グレイスでしょ、だって相手。
そうよ。
いけるだろ、いけるだろ、シルクプリ今どんなぐらいだったら、うん、いけるだろ。ティコティコはちょっと強かったかもしれないけど、2巻ぐらいいけただろ、これはね。
うん。
確かに。
僕もロス・マリヌスは上がってましたね。
そうなんや。すごい。
さすが。
うん。
だから多分、僕とか拓也さん世代の人とかやったら多分、知ってる人結構多い違うかな。
なるほどね。
かなり騒がれ、
うん。
うん。
じゃあ1位いきます？
はい。
じゃあ1位いきましょう。
まあ、僕も1位はもう常に言うてる高いに。
ああ。いいっすか？
はい。
はい。じゃあ1位発表していきます。せーの、
ドン。はい、メイクさん、そっちやったらガリオンやろ。違うか。
いや、こっちはセミやろ。
はい。じゃあ発表していきます。ブライト、スターイレブン。
はい、まあそうですね。
タクヤさん、サンライズ・プリンス。メイクさん、マイシンザンですね。
うん。
はい。じゃあ、どっか行くスターイレブンから行きますか。
はい、東海帝王
行きましょう。これは東海帝王3区でね、まあ、東海カムカムとかいたんですけど、やっぱ東海帝王で G1 ってなるとやっぱりこいつかなって、
まあ、ダントツやろ、ダントツやろ。
いやースタイレブン強かったんだよなマジで。
いや強かったよね。
いやー強かったと思うんだよな。そのマイラーズで怪我しちゃったんですけど、その前のレースも強くて、そのマイラーズでも僕勝ってたんですけど、
うん、
あの時今井さん本命で、そう、ただもう手応えめっちゃ良かったのに勝負どころで伸びなくて怪我だったっていうので、でも休み挟んでから別馬になっちゃって、もう S 切れみたいな感じになっちゃって、まあたまにディセンバーステークス走る馬みたいになっちゃったんですよ。そんなんじゃないんだって、そのディセンバーでどうのとか18中山で走るとかじゃないんだってっていうね、馬だったんですよ。だからもうこれこそ本当に怪我で終わっちゃったっていう馬かなっていう。
そうだね、ローエングリーンには負けへんよね。
いや負けなかったと思うけどな。
これレース中継だったっけ。
そう、レース中継側です。
あーそっか。
そうだから、まあ当時も S がみなぎってましたから、
うん、
そのままレンチャンでグラスワールドみたいな感じで安田まで行ってほしかったんですけど。そうこだけど、そうだから、その後ね、だから昭和モダンみたいな感じで終わっちゃってもいいですけど、
うん、
でも安田まで見たかったなって感じですね、このまま。安田、うん、勝てたんじゃないかなっていう期待があったぐらいの馬です。はい。高橋さん、サンライズプリンス。
まあ、もうこれは僕もなんか見てるのベタやね。
ちょっと普通と紹介してもいいですか。
はい、いいですよ。
ラジオネームベラレアさんです。
はいはいはい、はい。
消えた天才のコーナーでってことでね。
うん、
単純に続きが見たかったのはアドマイアコスモスとアドマイアベルナです。はあ、アドマイアコスモスってアドマイアマックス3区で連勝してた馬ですよね、上村でね。でアドマイアベルナは条件戦で超圧勝した馬ですよね、確か。
うん、
めちゃくちゃ早いタイムで勝ったけど、その後ちょっとダメだったって馬ですよね。
うん、
特に思い出っていうのはないんですが、このテーマで瞬時に出たのはこの2頭。きっとブライトさんはこの2頭について話を広げていただけると思っていますってことでね。無理です、無理です。無理、無理、無理。
はい。
アドマイアコスモスはでも確かすごいいい馬でしたね。ずーっと連勝しててね。
そうだね。ちょっと裏書いてあったけどね。
うん、そうそうそうそう。
うん。
あと、怪我がなければっていうとサンライズプリンス。
まあ、そうですね。
走り方で言うと可愛さナンバーワンがベーラレイヤーだったら、かっこよさナンバーワンはサンライズプリンス。アグネスタキオン3区の宿命であったとは思うんですが、本当に怪我が残念。
うん、
今滋賀県の湖南馬事センターにいるみたいなので一度お目にかかりたいですって。へえ。
あ、そうなんや。へえ。僕近所やん。
近いですよ。
滋賀県にいるみたいです、
うん、いや見に行こう。
行きましょう、サンライズプリンスみんなで。
うん、
うん、僕もだってびっくりしましたもん、 NHK。
そうなんだよね、これはまあびっくりしたよね。
でも僕はダイワバーバリアンで当てたんでいいんですけどね。
うん、まあ実はこのレース僕もサンライズプリンス切ってて3連打取ってるんやけども。
だから上回るなって俺の配当を上回るなって本当に。はい、
うん、まあほぼ本命対抗黒三角取ってるんやけど、これはね。
そうですよね、これはベタですよ、
正直。びっくりした。
あ、プリンスでしょ。
びっくりした。
だってあれ勝った後にあんな速いペース前って残ってましたからね。
うん、
いやもういつでもだってダービー強 CT だったら15馬身差ぐらい勝てる馬だったでしょ、本当に。
そうですね、
あくまで安だとは言わないですけどね。ダービー強 CT コチステークスだったら15馬身差でしょ。
うん、
強かった。
これだってニュージーランド出遅れてるよね、確か。
うん、そうで追い込んできたんだよ
ね、まくり気味な感じでって感じやもんな。
そうそうそう、だからもうあ、これは決死だなと思ったんですよ。
うん、
さあ来たからさ、4まで。
うん。
しかもあのペース
ちょっと参った。これはびっくりしたわ。
これはびっくりした。
うん。
だからまあ、だから S に頼ったのと怪我っていうのがあったんですよ、タキオンでね。その。
そうですね。
そう。だやっちゃったっていうやつだと思うんですけど。
だからスプリングステークスが、クソ騎乗でしょいやもうこれは僕はもう本当にそれこそ G1 未勝利馬で最強って思ってるのが一応ドリパスウィンバリアシオンっていうところなんやけど、
うん
うん、まあそれ以上に多分強いとは思う。
ああなるほどね。
順調ならば2つ3つは多分取ってたろうなと思うね。これくらいのやっぱり、
いやこれは
その S だけじゃなくてなんていうの、そのちょっと量っぽいところもあったから、
はいはい、いや本当怪我もったいなかったですよね。
もったいなかったと思いますね。
うん。じゃあメンクさん、マイシンザン。
だいぶ古いんですけど、僕は競馬を始めたのが初めて買ったのが93年ちゃうわ、え94年どっちやった、東海帝王ビは93年やね。
あそう、あの有馬記念は93ですね。
3やね、
はい、
うん、でそこで始めた年のその何、だから今で言う3歳版なのかな、だから、はい、早、ビは早くてウィニングチケット、
そうです、
有田大臣の陰に隠れた馬やったんやけど、
うん、
とにかくなんていうの、この一戦で出し切る力っていうのがすごくて、だからこそそのやっぱ足元がやっぱりあれだったかなと思うんやけど、はい、今さっき拓哉さんがアレヨンっていう馬がいて、うん、同期で、
うん、
でこのガレオンにまあ一応ダービーでは負けてるんやけど、
うん、
その前の NHK 杯では置き去りにしてるよね、ガレオンをね。
ガレオン、あれよ、サツキショーでも負けてるよ。
はい。
ああ、サツ
キ、ほらほら、すぐその反動の話をするから。サツキショーでやっちゃってるからね。
うん。で、そのダービー終わって、休んで、1年半ぐらい休んだ後に復帰してもダメで。
ま、ダメだね。
いやもうあかんのかなという、結構この頃マイシンザンのファンが結構周りに、
うん、
僕やり始めた時やったけど結構周りにいたんで、
うん、
でこれで結構注目するようになったんやけども、でその後の朝日チャレンジカップ、
うん、
今はもうなくなって、今ってチャレンジカップか、今、
うん、今そうですね、冬になりました、
冬になったかな、昔の、はい、
まあ秋初戦はね、
そうですね、
秋初戦で、
確か京都、うん、
そう京都やったんやけどね、この時確か、うん、
はいはい、
これをなんか外からすごい長くいい足使って切れて圧縮して、うん、でいよいよ G1 取りってとこで結局また毎日王冠使って負けて、
うん、
で天皇賞取り消して、
うん、
で終わってしまったんだけどね、
うん
うん、とにかく切れ味がすごかったので、
うん、
まあ、生まれた年とか、まあね、今やったら使い方も悪いやろうと思うけど、まあ、当時はまあこれ当たり前だしね、この使い方は、う
ん、これ父親は何ですか、新山ですか、
美穂新山。
あ、美穂新山。
うん、うん。
うん。
だからこう、天皇賞秋がさ、千歳をジェニューの時やね、これね。九十。
そう
です
ね。
そう、だから NHK 杯で桜千歳を置き去りにせんねん。
そうなんよ。
うん。う
ん、だこれだから万全やったら、これ絶対このメンバーやったら、だってアイルトンシンブルが3着よ、これ。
うん。
天皇賞秋ね。
うん。
なりぶがダメだった時ですよね。
そうそうそうそう。
ナリビューが怪我初戦だった時ですよね。
うん、怪我して、的バカなんかで、なんか時ね、うん。
はい。
うん、
あと、番外編で、なんとか、いる？僕、ちょっとじゃあ、パッと羅列しててもいい？
いいっすよ。
一応、挙げた馬の名前を挙げていくな。
はい。
ノーザンコンダルト。
あれでしょ？なんだっけ？ミホノブルボンから一番人気取った馬。
そうそうそうそうそうそうそう。はいはいはい、ね、で、まぁ、あ、ちょっとこの辺からメジャーになってくるかもしれんけど、タガノサンデー。メジロベイリーに負けたやつね。
なんて言うんだっけ、そういうの。あ、いや、メジロベイリーじゃないでしょ。ツザビクトリーとしてでしょ。
あ、僕は、
違うか。
あ、ごめん、
あ、そうか、メジロベイリーでタガノサン。タガノテイヨーでしょ。
あれ、タガノテイヨーや。ごめん、ごめん、タガノテイヨーな。
はい。あ、ごめんなさい。ツザビクトリーはスリリングサンデーだった。
スリリングサンデー、そうです、そうです。
はい。
タガノ、タガノテイヨーな。ごめん。
タガノテイヨー、はい。
うん。で、
藤田、
そうです、そうです。で、スキーキャプテン。で、桜プレジデント。まあ、この辺はちょっとメジャーやけどな。で、あと、ブラビが絶対出すと思ったのが、シルクライトニング。
いや、違うでしょ。
いや、あのフラワーのパッションやけど、まあ、シルクも多分出すかなと思って。
ああ、シルクライトニング、
うん、
僕はそこまでそんな世代じゃないですから、そんな昔ですから。
この辺は上げてたかな。
僕も
いいですか。いいです、はい。
ね、上げた。まず、高谷さんと一緒やね。タガの帝王やね。
うん。
で、クリス・ザ・ブレイブ。
クリスか。まあ、そうやな。朝から一番人気止めたまえもな。
オーサンテースと最後の大物。
うん。
あと、そういえば、そうだ、ショードックさんからも来たんですよ、メールで。あの、消えた天才。
は
あ、プレミアムサンダー。
ああ
、渋いイージーゴアサンクで、強烈な選手が印象に残ってます。シルクジャスティスの叩き合いもありましたよね。怪我がなければもっと活躍しちゃったと思います。まだ当時ダート G1 があったら一つくらいは取れてたかなっていう。
うん。
うん。あの、タケとかが選んじゃった場合ですね。シルクジャスティスと迷って。プレミアムに乗ったってやつですね。
うん、
京都新聞杯中で。
うん、
まだ、
あとは、うん、
カジノドライブ。
ああ、カジノドライブね。はい。
で、あと、一番新しいとこで、ブルトガングっていう。
ああ、なくなっちゃったね。
うん、なくなっちゃった。
うん、
と、グランアレグリアの下かな。
新馬戦だけ買ってなくなっちゃったな。
そう、新馬、うん、新馬圧勝してディープ。
ね。
うん、富士山、
うん
うん、僕一応2頭 いるんですけど、
うん、
そう、うん、あの5位以外で、
ほう、
バンドワゴン、
あ、バンドワゴンね、はいはいはい、
これはね、もうちょいなんとかなんなかったかなっていうね、
うん、
2年ぐらい空いちゃいましたからね、怪我で、
うん、
あれでもったいなかったなと思って、まあ、リアファルとかもそうなんですけどね、リアファルも、
うん、
もっといい馬だったなっていう感覚ありますけどね、あれは。
うん。
うん。普通に神戸新聞杯買ってキック3でしょ？
うん。
あるいは3は入るだろ、イメージ的には。
うん。
そんな中でやっぱり怪我で終わっちゃったから。
うん。
ビアファルもいい馬だったなっていう感覚あるんですけど。あとまあ、桜センチュリーね。
おー、好きやね。
マジでね。いや、俺センチュリーセンチュリー好きだろ、2頭の。成田センチュリー、桜センチュリーっていう2頭が大好きで、当時同じタイミングでセンチュリー2頭いるっていう感じで、桜センチュリーもやっぱり最後亡くなっちゃったんですけどね、レースで、
うん、
あれもだから怪我があったんで、怪我がなければな、普通に春天、宝塚、有馬、どれかはいけてたんじゃないかなっていう感じはありますけどね。まあその1とは言わないけど、まあ、2とか3とかは全然いけてたレベルだったかなと思うんですけどね。
シックスセンスってどう思う？
いや、あれも京都記念がめっちゃ強かったから、
うん、
あれが一番人気、ただディープと同い年なんで、ディープが出るレースには勝てないじゃん。さすがに。だから結局ディープがいないレースってなると空き点ぐらいしかないんですよね。あの、ちょうど凱旋門の後の空き点ぐらいしか。
うん。
だからそうなるとちょっときついかなっていうのありますけど、G1 は。まあでも、あの馬の場合は、香港っていう裏技があるから、だから普通に、だから、でも香港とか行ってれば普通に勝ってたと思いますけどね。
そうね、これもええ馬だったよね。
だって俺、もう、シックスエースなんかもう団地比だから、もう一番人気だったけどが 1. 点何倍とかなったらもう絶対無理だろうと思って、俺は桜センチュリーの量にかけたの。桜センチュリーの量にかけたのよ、俺は。っていうかもう、桜センチュリー強えわ、シックスエース。そういう意味じゃん。だって桜センチュリーが量を発揮できる京都22っていう舞台で普通にシックスエース外から刺したんだから。だから、量勝ちしたんだから、だって桜センチュリーより。その、溜めて切れに変えてっていうので、そう。しかも、位置取りも完全に桜センチュリーがいい感じだったのに、
うん、
もう勝ったと思ったら、シックスエースに持ってかれたから、
うん、
あの時に、はい、はい、桜センチュリー G3 止まりと思いましたからね。シックスエースちゃんは、まあ今後頑張って G1 ギリいけるかな、みたいな馬だかなと思いましたけど、桜センチュリーあの時点で、まあまあまあまあ、みたいな感じの。
そうやもんな。だってもう大外の大外から刺したもんな。
そう。あれびっくりしたんだから。しかも、ハチ、ダンチ持ちながらですよ。あの、ね。
うん。うん。
ハチデイヒルでしょ？だって、シックスセンス。いや、あれで、うん、あのタイミングで一番人気一着すんだと思ったから。もう、竹のね、
だって、
びっくりしたんだから、ほん
とに。皐月賞、 2着の後のダービー4っていうのもすごいやんか。
3です。
あ、ダービー3か。
はい、3です。
いや、アドマヤ富士が
4、レコルト5でしょ。
あ、
レコルトが5でシックセンスが3やね。
そうですね、 3
か、
う
ん、
いや、これもあ
ったら7番に、
そう、人気がなかったからもう一回来たっていうパターンですよ、これは。
あ、
いや、で
京都市、
神戸新聞杯でしょ。神戸新聞杯も人気なかったんですよ。 5とかでしょ、5番人気とかでしょ。
あ、人気なかったんや。
そう、だから2まで来たんだよ。
じゃあ、
そう、アドマイジャパンとかが人気してたんだよ、この時は。
あ、団地やね、やっぱり。
そうでしょ、だからで菊花賞で 2だからなんだよ。
うん、2番人気、そうそうそう、
で4でしょ。
4、
う
ん、
そう、ホラー見ろっていうね。ほら見ろバーカっていうやつなんですよ、これ。
ダンチやな。
そうそうそう。これは、菊花賞が2位になって、そうそうそうそう。
で、ほんで、香港行ってるな。
そうそうそう。
で、人気ちょこっと落ちて。うん。
そうだな。
ほんで、開けて日経新春杯か。
いや、違う、京都記念ね。
あ、京都記念か。
そうそうそう、うん。あの、桜センチュリーと対決してね。
桜センチュリーか。
そうだ、ここで一番人気断然で一番に 1.8 倍とか。ぐらいでしょ、確か。
ああ、買いづらい、ね。
そう、買いづらいじゃん、ここ。そう。だから、ここで、俺は、団地平から、桜センチュリーだなと思って、二重丸桜センチュリーしたら、うん、桜センチュリーと、あの、チーフベアハートの、マーブルチーフとかにしたんですよ、ここは。そう、マーブルチーフ人気あんまなかったから。これはと思ったら、普通に一番人気一着されたから、ああ、つって。武豊やべえと思って。いや、これ福永なら4だろうと思って。武綺麗に変えたからと思って。完全に待ちましたからね、しっかり。さくらの方が先にスッて動いて、あ、さくら来んなと思って、たら武が試してたから、武大丈夫かなと思ったら、来たから、なんかね、このレースで、なんか、両勝ちされた感じがすごい悔しかったんですよね。俺は桜センチュリーは当時、もう相当の量の持ち主と思ってたから、桜ローレル、
うん、
桜ローレルってあれじゃないですか、現役一番ぐらい量持ってた馬じゃないですか。うんうん、でその3区で桜センチュリー当時、もう一番量持ってるぐらいの馬だと思ってたのは、そのなんか両勝ちされた感じがムカついたんです。すげえっていう、その、京都22っていう量の舞台で、外から、最速上がりで刺されるっていう。もう、あ、その瞬間にもう、あ、はい、もう一生勝てませんっていう感じしたんですよね。そしたら終わっちゃったんですよね、シックスセンスは。
うん。うん。
そう。いや、シックスセンスもだからここに選んでもいいぐらいの馬だと思いますよね、本当に。
そうやな。
ちょっと半ば感じ、半ば感はありました、ね、うん、志半ば感は。
それじゃあ、締めしときますか。
そうですね、締めましょうか。
はい、はい、
というわけで、はい、番外編でしたけどもね、はい、
うん、
皆様お聞きいただいた方ありがとうございまして、はい、
はい、
というわけで、まあ、ほぼ無名っていうね、はい、
そうやね、かなりコアな内容、
ほぼみんな知らねえっていうものばっかりですね。はい、
まあ、だからこれを聞いてくれた人は そういう馬また送っていただいて、
ああ、そうですね、まあ、もしいたらね、うん、その、
うん、
はい、
そうですね、ブレイブテンダーだけ違うわ、ネタ、消毒さんの。
あ、消毒さん。
プレミアム
さん。プレミアサンダー。
プレミアムサンダーな、そうね、うん。そういうのね、プレミアムサンダーもいい場でよね。
いい場でしたね、
うん。
うん。はい、じゃあそういうのお待ちしてますんでね。
はい。
はい。
ありがとうございました。
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 ゲストのメンクさんでした。
はい。Let's go.